今日はイザヤ書第9章6節と7節です。このところでは私たちのうちに生きてくださるキリストのことが語られています。6節に一人の緑子が私たちのために生まれるとイザヤは予言しました。そしてこれは今日までこのクリスマスによく語られる御言葉の一つとなっています。この生まれるという言葉があります。私たちもイエス・キリストを信じてクリスチャンになった。イエス様は誰でも水と霊によって新しく生まれなければ神の国を見ることはできないということをニコデモに語られたわけです。ですから私たちがこの新しく生きる、そのことにはキリストが実は私たちのうちに生きてくださる、そのことが非常に重要なことになるわけです。私たちが救われたのはキリスト教が分かった、キリスト教を信じたではなくて、イエス・キリストを心の内に王として迎える、それはまさにあのマリアが聖霊によって身ごもるということと匹敵するようなことではないだろうかと思います。マリアのうちに聖霊によりイエス・キリストがその中に宿られた、それと同じくらいに実は私たちの心の中にキリストがまさに王となって私たちの心の王座に座ってくださる、治めてくださることにより実は私たちはクリスチャンとして生きるということができるわけです。ですから6節のところに主権はその方にありとあるわけですけれども、私たちの生きるその主権は実はキリストの方にかかっているということであるわけです。この方が王となって私を支配し導いてくださり生かしてくださる。ですから私たちの信仰というのは自分の力で神様が喜ばれることを行うというのではなく、その主権はすべてキリストにあるということです。肩にある、おそらくこの肩にある姿というのは羊飼いが傷ついた羊を両肩に乗せて背負って群れのところに連れ帰るという姿を見ることができるのではないかと思います。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、休ませてあげよう、言うなれば傷ついた私たちをもイエス・キリストはその両肩に担って、そして私たちを運んでくださることができる。そしてその名は不思議な助言者と続いています。不思議、英語ではワンダフル、素晴らしい。そしてこの不思議という名前の意味においては、これは並ぶべきものがいない、比べることができない、もう唯一無二。そしてそれは助言者とあるわけですけれども、英語ではカウンセラーとなっているわけですが、ここでは日本語で助言者、それは私を助けてくださる方、アドバイスをし、そしてまた導いてくださる。ですから私たちは絶えずイエス・キリストに聞くということが必要であるわけです。さらには力ある神、力を持っておられる。たとえ私たちが力がなくても、この方には私たちを助け導く力があるということになるわけです。そして永遠の父とあります。父ということをあの新約聖書で探してみるときに、ルカの15章に法と息子の父が思い浮かぶのではないだろうかと思います。その父はこの息子たちに自分の財産をもう分け与えていく、しかも弟息子は使い果たしてしまった、しかしそれでも待っているというのが あの放蕩息子の父であるわけです。そして傷ついて倒れているその息子をも先に父親は見つけ、走り寄って彼を抱きしめ、そして最上の服を着せる、もう愛に富んだ父、その神様の愛は永遠であるということです。ですから私たちがたとえ自分の思いで何かをやろうとして失敗し傷つき失ったとしても、その父は愛して駆け寄ってきて、そして助けてくださる、それがイエス・キリストの姿であるということです。そして最後に平和の君と呼ばれる、平和、ヘブル語ではシャロームとなっているわけです。この平和は私たちの心に平安が与えられる、そしてまた心がもう愛に満たされて豊かになる、繁栄ということを私たちは覚えることができると思います。そしてまた何よりも神様と和解し、そしてまた神様によって愛される、そのことがイエス・キリストが私たちの心の中に働いてくださるときに与えられるということであるわけです。ですから私たちはこの方を自分の心にお迎えする、そのことは7節を見るとダビデの王座についてその王国を治めとあるんですけれども、実はそれは私たちの心の王座について、そして私たち自身を治めてくださる。ですから私たちは一切をこのキリストに明け渡すということであるわけです。裁きと正義とあるわけですけれども、この裁きっていうのは正しく導いてくださる、神様はご自身のその正義を持って私たちを導かれる方であるわけです。人間の正義っていうのはこの世の状況で変わることがあります。そして私たちの正義もどれほど強いものであろうか、本当に儚い、もうちょっとしたことでくじけてしまい、そしてまた良いことだと分かってもなすことができない、それが人間の正義であると思います。しかし神様の正義は絶対的なものであり、揺るがされることはありません。それを全うされる、そしてこれを固く立てて、これを支える、これとはその王国、私たち自身であり、キリストが私たちの神となって私たちのこの心をも体をも治めてくださり支えてくださる、今より常しえまで受け入れて信じるならば、もう永遠にキリストは助けてくださるということであるわけです。そして万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、それは私たちの熱心ではないということです。神の愛の熱心さ、そしてこの主の熱心がこれを成し遂げる、イエス様は神殿を指してもう3日のうちに壊されて再び建てることができるということを語られましたけれども、イエス様は十字架にかかり、そしてまた死の中からよみがえられて私たちの救いを全うしてくださる。そしてこのことを直接言われたのはあの宮清めの時にまさにそのことをなされた方であるわけです。宮にいるこの生贄を売り買いする者たちや両替する者たちを追い出されて、そして父の家は祈りの家と唱えられるべきであると言われて宮清めをなされた。祭司たちやそしてこのユダヤの権力者は反対する、しかし主の熱心がこれを成し遂げられる、そのことによってついにはイエス様は十字架の死に追いやられるということになるわけですけれども、しかし私たちをその罪の中から救ってくださり、十字架で許し、そしてまた復活の命を 私たちに与えてくださる。それは私たちの努力や思いで成し遂げられることではないわけです。イエス・キリストが自らのその熱心によって私たちを愛し成し遂げてくださる。そのキリストが私たちのうちに生きて働いて私たちに力を与えてくださる。クリスマスはまさにこの神の御子イエス・キリストを自分の心にお迎えし受け入れ、そしてまた主が私たちのうちにその栄光を表してくださる。私たちはその恵みの中に生かされるものとさせていただきたいと思います。